山です。本日は週3回働いて安定して毎月100万円を稼ぐ一人サロンオーナーの秘密についてお話ししていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回はですね、僕はインタビュアーという立場でサロン経営していたり、あとは治療家さんに向けてね、お届けしていきたい、この音声をねお届けしていきたいんですが、金森さんのことを知らない方も多いと思いますので、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、金森と申します。僕はですね、鍼灸院や整体院の運営をしつつ、スクールも運営しております。でそして正社員ゼロで今年商1億3000万円稼いでおります。
おお、やりますね。
はい、
このコロナの中で1億3000万ですか。
そうですね。
初めからそんな順調だったんですか。
いや、初めからもう全然順調じゃなくてですね、
はい、
一番最悪の時は会社の貯金残高がなんと15万円まで落ち込んでしまいました。
それって何年前の話ですか。
もう1年8ヶ月前とかそれぐらいですね。
8ヶ月前。
あ、1年8ヶ月ぐらい前です。
1年8ヶ月前。じゃあコロナが起きる前ぐらい、ちょうど1年前ぐらいまでは。
そうですね。
15万円。
はい、
こう結構やばかったんじゃないですか。
いや、もう毎月の資金繰りがやばくてですね、
はい、
いつ倒産するのかと、もう毎月もヒヤヒヤしてました。
そっから挽回計画始めたんですか。
はい。
で結果1億3000万。
そうですね。
それが今年。
いや、去年の話です。
ああ、まあ年明けましたからね。
はい。
まあ2020年に1億3000万いったってことですか。
はい。
おお、やりますよ。だって2020年って言ったらもうほぼほぼコロナの年じゃないですか。
そうですね。
それでも全然影響受けなかったんですか。
そうですね、影響を受けずにどんどん売り上げ伸ばすことができました。
だって治療家さんって言ったら、
はい、
お店に来ないといけないじゃないですか。
そうですね。
だからコロナの中で結構自粛とか入ったので、
はい、
苦しんでいるお店ってすごい多かったんですけど、
はい、
それでも全然影響を受けなかったんですか。
まあ、最初はまあ正直はちょっと受けましたけど、
はいはい、
すぐに回復することができました。
何があったんですか。
一番はですね、技術を製品に変えることによって、それで大きく伸ばしました。
それが今回の方法ですか。
はい。
それって今回のコロナが起きることによってちょっと導入してみようかなっていうふうに思ったんですか。
その前から実は思ってて。
あ、コロナの前から。
はい、
はい、どういう理由があったんですか。
まあ、一番はですね、スタッフ問題ですね。
それってどういうことですか。
そうですね、自分の腕を磨けば磨くほどですね、うん、スタッフの腕と差がどんどん広がってしまって、
はい、
スタッフにお客様がつかなくなってきてしまったんです。
ありがちなやつじゃないですか。
業界あるあるですね。
はいはいはいはい。あ、それにハマっちゃったんですか。
そうですね、
まあ、いわゆるその店主さんですよね、まあ、店長さんみたいな人はどんどんどんどん、ね、技術セミナーとかに行って腕は良くなるわけですよね、
はい、
で当然ね、収入も上がってくるわけですよね、
はい、
でもそれがスタッフを雇った時にあまりにも格差がつきすぎちゃって、
はい、
お店のクオリティが担保することができなくなったって感じですか。
そうですね。
なんでできないのって思った時期もあったんじゃないですか。
いやー、もうそれの連続でしたね。
あ、連続。
はい。
へー。でそうなるとお客さんも顕著なもので、金森さんにはやってもらいたいんだけど、スタッフにはやってもらいたくないみたいになってきたんですか。
まあそうなっちゃいましたね。
あー、で結果自分が現場にずっと出続けて、
はい、
でスタッフに頼ることができないような状態になってしまったと。
そうですね。
あー、でそうなると休みとか全然取れなかったんじゃないですか。
そうですね、もう全然取れないんで、家族にも大迷惑かけて
大迷惑それって先ほどね、15万円まで落ち込んだっていうのにあったじゃないですか、
はい、
でその時にまさにその状態だったんですか。
まあ、そうですね。
ああ、そういうことですか。初めは一人でサロンを始めていって、で腕が上がれば上がるほど収入も上がっていったわけですよね、
はい、
で収入が上がるってことはお客さんも増えるわけですよね、
はい、
でだったらこれだったらもう人を雇ってでも拡大しようというふうに思ったんだけど、
はい、
上手に技術が継承することができなくて、で結果自分は現場から離れることができないという罠にはまったわけなんですか。
まさにその通りです。
でもそこからなんで収入が減ったんですか。
そうですね、実はスタッフにいっぺんに辞められてしまった時期がありました
それはどういう問題なんですか。上手にマネジメントができなかったみたいな感じなんですか。
まあ、そうですね。
これはね、結構ねスタッフ問題よく聞きますよね。
聞きますね。
だからね、お店の拡大を狙って、売り上げをね拡大するのを狙ってスタッフを雇ったにもかかわらず、自分の技術が上手に継承することができなくて、
はい、
で結果やっぱり出ちゃいますよね。
そうですね。
なんか お前らじゃないけどお前らなんて言ってもダメなんだみたいなのが出ちゃってで結果的に気づいたらいっぺんにみんなが辞めちゃったんですか。
そうですね。
ほう、結構焦ったんじゃないですかこの時
に。いや、もうそれはものすごく焦りましたね。
どんな感じだったんですか。次の日来なかったんですか急に。
まあ、さすがにそこまでなかったですけど、はい、もういや1ヶ月後に辞めますとか。
おお、ビビりますよね。
そうですね。
それが1人だけじゃなくて何人かにも入れたんですか。
そうですね。
え、初めは人の問題かなとか、その人のセンスとかスキルの問題かなっていうことで、いろんな人をやっぱり雇う時期もあったんですか。
あ、そうですね、そういう時期もありましたね。あ、
でも結局的にはいろんな人の教えても上手に再現することができなかったって感じなんですか。
そうですね。
あ、それっていうものは技術が難しかったってことなんですか。
まあ、技術が難しかったのもありますし、自分 の単価を上げていったので、マインドがついてこなかったっていうのもありますね。
そういうことですか。だから初めね、一人の時は、まあ、自分もねそこまで高い金額ではなかったわけですよね、
はい、
でもこの技術が上がれば上がるほどどんどんどんどん上がっていくわけですよね。
そうですね。
でちなみに金本さんって今いくらなんですか。
まあ、一番高いメニューだと1時間で10万円ぐ
らい。高っ高っ、1時間10万円、さすがにこれはね、スタッフを雇った人もこのクオリティを担保するのって相当難しいじゃないですか。
そうですね、
うん、でもそれを自分はもう何年もかけて技術を磨いて10万円まで上げていったわけですよね、
はい、
でそれをいきなり人を雇ってきて、じゃあ10万円の技術だからって言われても、いやそれは困るよって話ですよね。
そうですね、
ついてこれないわけですよね、
はい、
で結果まあ、ついてこれずにで辞めてしまったわけですよね、
はい、
一番初めはちなみにいくらぐらいからスタートだったんですか。
最初は7000円です
。おお、それか、まあ、7000円だったら、まあ、従業員もついてこれますよ、
はい、
教えてもね、7000円の技術ですよ、はいやってくださいだったらいけますけど、はい、これが1時間10万ですよって言ったら、いやちょっとしんどいからみたいな話になりますよね。
そうですね。
でそこでもういきなりみんなが辞めてしまいまして、
はい、
で気づいたら、まあ、支出だけですよね。
そうですね、
まあ、家賃とかも発生したり、まあ、いろんな支払いが発生して、で気づいたら15万円まで口座残高が減ってったよみたいな。
は
あ、い、ビビりますね。
もう本当今考えるともう想像でする辛さでした。
でもそこから挽回劇を叶えて1億3000万まで行ったわけですよね、
はい、
でそれを叶えた秘密をね今回ねお話しいただきたいんですが、でも今回って週3回働いて安定して月100万円を稼ぐ一人サロンオーナーの秘密なわけじゃないですか、
はい、
もう1億と100万って全然違うじゃないですか。もう10分の1みたいな感じですよ ね、
そうですね。
年間1200万ですよね。これって何か理由があるんですか。
あ、そうですね、今はですね、あのライフスタイルが多様化しているので、うん、お金を稼ぐだけじゃなくてですね、プライベートを重要視したいとか、まあ、そういう人もいるので。
確かにそうですよね、まあ、我々の時代はなんか稼いだやつがすごいみたいなものがあったので、はい、1億やってみたいっていうところがありましたけど、
はい、
特にね最近だったらライフスタイルを重視していて、で、まあ、稼ぎよりはプライベートの時間との併用ですよね、
はい、
で併用で月100万ぐらいあれば別にね困りもしませんし、ある程度裕福に暮らすこともできるのでっていう人もいるってことですよ ね、
そ う、 ですね。
そういった人に向けて週3回働いて100万円っていいですね。
ものすごくいいです
よね。いいですよね、はい、週4休みですか。
そうですね、
週4休みいいな。そうなった時に子供との時間を取ったりとか、あとは人によっては介護ですよね、はい、介護で親御さんが介護の世代に入るので、ゆっくり家族との時間に向き合いたいって人もいらっしゃいますよね。
そうですね、
そういったものもできるようになりますよね。
そうですね、本当すごいできるようになりますね。
金森さんの周りにも多いですか、介護に入る世代って。
あ、もう多いですね。
あ、そうですよね、うちの親も70超えたので、
はい、
まあ、今はねまだね介護っていうところには入ってないですけど、でもあと2年とか3年、もう結構ヨボヨボなんですよ、
うん、
この前、まあ、正月お父さんとお母さんに会いに行きましたけど、お母さんはまだね、はい、ピンピンしてたんですけど、お父さんは結構もうおじいちゃんみたいになって、いやもうそろそろ介護の世代かなっていうのはちょっと心配しましたね。でボケとかも出てきて、でこの前、まあ、正月だったので麻雀をやったんですけど、
はい、
捨てたやつあるじゃないですか、捨て牌拾ってきちゃってもうそれないでしょみたいな。だからもう結構進行してるなというのは思いましたね。
あ、なるほど、
うん、まあ、そういう意味でもこの、ね、週3回っていうものは家族との時間も取ることもできますし、今後迎える家族の介護の時間に充てるっていうこともできるようになりますよね、
はい、
うん、あとは金森さんってお子さんっていらっしゃいます。
あ、一人いますね。
何歳ですか。
今10歳です。
お、10歳って言ったら結構楽しい可愛い年ですよね。
そうですね、
うん、でもこれがね朝から晩までずっとお店にこもって施術をやっていたらお子さんの成長って見ることができないと思うんですけど、
はい、
今回のこの週3回働いてトゥーライフスタイルで週4休みってなったらお子さんともかなり向き合えるんじゃないですか
ね。すごい向き合いますね。
ああ、いいですよね、
はい、
金森さんのお子さんって娘さんでしたっけ。
そうですね。
なんか趣味っていうか習い事とかって何かやってるんでしたっけ。
あの、ピアノやってます。
お、ピアノ、
はい、
確かこの前なんかコンテストかなんかに出たとか言ってなかったでしたっけ。
あ、そうですね、この前もあの全国大会出て、
お
なんと金賞を取って帰ってき
ました全国大会の金賞、
はい、
すごいじゃないですか。
そうですね、
結構いいピアノを買ったって言いましたよね。
そうですね、100何万
お、はい、習い事も結構お金かけてあげてるんですか。
そうですね、あのレッスンもですね、本当結構有名な先生に頼んでて。
あ、そうなんですか。月謝も高いですか。
高いですね、月謝とか。あとですね、あの本番の予行練習やるのに会場を借り切って丸一日練習とかするんです
よ。本当に、
はい、
相当もう何万もするじゃないですか。
あ、もう10万単位で
ポンポンポンなくなる。
きます、ね、
うわー、でもそういったものもやはりね、月100万あれば別にそういった習い事にもかけてあげることができますよね、
はい、
すごい。でもいいですね、10歳で金賞、
はい、
かなり有望じゃないですか。
いや、おかげさまで。
そうですよね、はい、でもやはりね、これがね、ある程度この100万というぐらいな金額がないと、今みたいな、まあ、有名な先生に習わすどころか、大体ね、みんなね、近所で安くて近場で歩いていけるところみたいになっちゃうじゃないですか、
はい、
でそうなると金賞どころの話じゃなくなって、はい、でもう飽き性が根付いちゃって、もう中途半端な人間が出来上がってしまいますよね、
はい、
でも今みたいな100万とか週3回働くっていうものを両方ね、手に入れることができれば、安心してお子さんにお金を使ってあげるってこともできるようになるってことですよね。
そうですね、
これは素晴らしいですね。でそういったライフスタイルを手に入れるために、じゃあ具体的に何をしていけばいいのかっていうのを教えてもらいたいんですけど。
そうですね、まずあの手術している人って自分の時間を切り売りして収入を稼いでいるので、
うん、確かにそうですね、はい、自分の、まあ、技術を披露するというか、技術をお金に変えてる人って多いですよね。だ、言い換えれば時間労力の切り売りのパターンですよね。
そうですね、ここからまずはこう脱却しないといけないと。あと先ほど僕が15万までいっちまったきっかけにもなって、技術に頼ってるっていうですね。
ああ、技術に頼る、まあ、ある意味そこが治療家とかサロン経営の肝になってくるとは思うんですけど、
はい、
この技術に頼らないモデルっていうものを採用するっていうのは大きいですか。
大きいですね。
おお、頼っちゃダメなんですか。
頼りすぎるとやっぱりもう途中で限界がきますね。
ああ、肉体との限界、年齢との限界。
そうですね、
まあ、確かにそうですよね。
なので、あの技術に頼らない、誰でもできるモデルに転用できないかと、そういうことを考えました。
あ、自分の技術上がりすぎてスタッフに教えるのは差がつきすぎたと、
はい、
いうことですよね。だから自分の技術なくしてスタッフで誰でもできるようなモデルに転用することはできないのかなっていうのを考えたわけですか。
そうです。
うん、それために何かやったんですか。
そうです、あの自分がやってたこの施術をですね、ちょっとあの見つめて分解してみました、ね。
あ、分解した。おお、はい、面白いことありましたね。
そうですね。
そしたらどんな感じだったんですか。
そしたらですね、あの見えてきたことがあの3つありまして。
はいはいはいはい、
まあ、1つ目がですね、あの膜の解放ですね、
うん、膜の解放。膜って何ですか、は
い、
それ、
まあ、体の中にはこういろんな膜組織があるんですけど、
はいはいはい、
まあ、それがあのこわばったりとか歪んだりすると、うん、いろんな問題が起きるんで。
ああ、筋膜とかそういうやつですか。
そうですね、あの筋膜もあくまでは膜のうちの一つに過ぎなくて。
あ、そうなんですか、
はい、
もう全部固まってたんですけど、あくまで1個。
1個ですね、
それ以外の膜ってどういうものがあるんですか。
まあ、内臓を包んでる膜ですとか。
ああ、はいはいはいはい、
あと骨を包んでる膜。
そんなのもの
ま
で、
まあ、いろいろあるんです。聞いたことあると思うんですけれど、
はいはいはい、
まあ、筋膜緩めるとあの骨の歪みが整うとか。
あー、よく言いますね、筋膜リリースとかそういうやり方ですよね。
そうですね。
でその膜を剥がすことによって周りの筋肉が緩んで、で骨が正常の位置に戻るよっていう主義ですよね。
そうですね。
でもあれ結果、まあ、一時的に戻ったとしてもすぐ戻っちゃってますよね。
そうなんですよ。実はですね、あの筋膜リリースだけではちょっと足りてないものがありまして。
うん、何が足りないんですか。
それはですね、あの神経伝達信号をこうちゃんと再生するっていうことなんですね。
これがだから言い換えれば2個目になるってことですか。
そうですね。
あ、分解の2個目。
はい、
神経伝達細胞の再生。
はい、
これが足りてないんですか。
そうですね。
ちょっと詳しく教えてもらっていいですか。
そうですね、あの例えばですね、あの、うん、若い頃は脳から何かしろって100の指令を出したとしますね。
はいはいはい。
それはですね、あのだんだん年齢とともにですね、100がもう80、50、40とか、
あ、下がってきますよね。
そうなんですよ、うん。まあ、なのでそこで体に異常が起きてきてしまうんですね。
要はずれたものを戻す力がないってことですか。
そうですね。
あ、だから、まあ、筋膜リリースとかで筋肉を緩めて、で正常な位置に骨が戻るよって言ってるんだけど、なかなか戻らない人っていうものは今回の伝達信号が弱くなってきているので、だから引っ張り戻す力がないってことなんですか。
そうですね。
あ、それを伝達信号を強めることによって補強してくれるようなイメージなんですか。
あ、そんなイメージになります。
あ、これがじゃあ金森さんの技術の中には入っていたと。
はい。
面白いですね。 で最後3つ目は何が入ってたんですか、分解した時に。
エネルギーの活性ですね。
エネルギーの活性、どういうことですか、はい、これは。
これはですね、あの脳脊髄液っていう気体が人間の体の中あるんですけれど、
はいはいはい、
まあ、その流れを正常化させると、うん、エネルギーが高まってきて、
へえ、ってことはですよ、膜をまずは解放しますよね、
はい、
でそこから伝達信号で引っ張り戻しますよね。
戻しますね。
でそこで脳脊髄液というものの循環を良くすることによって、はい、正しい体に戻ってくるっていうようなイメージなんですか。
そんなイメージです。
はあ、面白い。そういうことを10万円の技術の中でやってたんですか。
そうですね。
これはね、スタッフは酷ですよ。これをやれっていうのはね、なかなか難しいじゃないですか。
今思うとそうですね。
そうですよね。で、はい、それが自分が分解やってくることを分解することによって見えてきた世界だったんですか。
そうですね。
はあ。でそこから何を考えたんですか。
そこからですね、やっぱりこれ主義だけでは無理だなと思ったので、
ああ、再現していく、まあ、自分はできたとしても周りの人は再現させていくのが無理だなと思ってたんですか。
はい。
へ
え。そこではこうなんか道具ツールを使えばそれができるんじゃないかと考えるようになりましたね、
うん、ああ、そういうことなんですか。今までは自分は技術を磨いて、ね、鍛錬を積み重ねることによって、まあ、単価アップを叶えてきたわけなんですけど、はい、でもそのだって数ヶ月とかで学んだ技術ではないですよね。もう何年もかけて技術学んできてますよね、
はい、
でしかもミックスミックスミックスして、でようやく今の形ができましたよね、
はい、
でそれをじゃあ人に伝えるのは、ね、難しいなというふうに思ったので、何か代用するものがないのかなということで考えたということなんですか。
はい。
でそこで出てきたのって何だったんですか。
そうですね、そこでいろいろ検証したりですね、調べた結果ですね、うん、鉱石に行き着きましたね。
それはなんで鉱石が出てきたんですか。
それはですね、とあるメーカーさんと食事しているときにですね、こういう波があるって愚痴ったらですね、うん、
はい、
いや、そんなの鉱石で簡単に解決できるっていうのをメーカーさんにポロッと言われまして、
で、それ何ですかっていうような感じだったんですか。
そうですね。
今までじゃあ鉱石の存在ってあんまり詳しく調べてなかったんですか。
そうですね、あんまり調べてなかったですね。
ああ、まあ世の中にはね、あるっていう、まあ、ピッポエレキ板とかも、まあ、その鉱石の一つかもしれないですけど、
はい、
まあ、なんか自分の力ではないものを、まあ、ピタッとくっつけとくだけで治るようなものですよね。
そうですね。
それの強い版みたいな感じですか。
そうですね。
はあ。それがじゃあ鉱石って言ったっていろいろあるじゃないですか。
はい。
でその悩みを一個一個聞いていったら、あ、これはこの鉱石、これは鉱石、これは鉱石みたいな感じで今の3つのピースが埋まった感じなんですか。
そうですね。
でそこからどうしたんですか。
まあ、そこからでもこれはもう自分のこうやりたいことにこう合致すると思って、うん、
はい、
メーカーさんに聞いたらですね、うん、
はい、
あ、それクリーム作れば簡単にできるよと言われました。
クリーム、
はい、
だって鉱石って石みたいなもんじゃないですか。
そうですね。
石をクリームってなかなかイメージつかないですけど、なんか砕いて粉状にして練り込むみたいな感じなんですか。
そうですね、本当ものすごい細かい粉末状にまで加工して、
ああ、今の技術だったら、
はい、
見えないぐらいまで小さくして、
そうですね、
でそれを中に入れ込むみたいな感じなんですか。
その通りですね。
え、そんなもんクリームに入れたらザラザラしないんですか。
それはですね、全然ザラザラし
ない。面白い。じゃあ本当に微細ってことですよね。
はい。
はあ、なんか僕はてきりスクラブ的になってなんか塗ったらジャリジャリするのかなみたいな思ったんですけど、もう一切ツルツル、
全くそういう感じないですね。
はあ、滑らかな感じですか。
はい。
面白いですね。でそういったものをやることによって自分が技術を披露しなくても、自分が現場に出なくても再現することができるようになったって感じなんですか。
なりましたね。
ということは、じゃあ今はもうスタッフ入れてるってことですか。
そうですね、スタッフ入れてるんですけど、正社員じゃなくてバイトさんだけですね。
あ、バイト、
はい、
あ、そういうことなんですか。あ、だから正社員がいなくてっていうふうに言うような表現されてたんですか、自己紹介の時に。あ、バイトだったら結構気楽ですよね。
そうですね。
でもこのバイトでできるんですか、そんなお客さんへのサポートというか、せず、
まあ、それはクリーム使うことによってできるようになりましたね、は
い、ああ、そういうことなんですか。だから今までは正社員をきちんと入れて、で自分の技術をきちんと伝えてお客様に対してきちんとサービスをするっていうような発想しかなかったわけですよね、
はい、
でもそれをやはりね、何度何度やってもうまくいかずに最終的にはスタッフに逃げられる、で口座残高が15万円になるっていうところまで落ち込んで、でそこで目が覚めて、で発想の転換を加えたわけですよね。
そうですね。
で自分の技術を伝えるのではなくて、技術をどうにかして転用することはできないのかな、アルバイトさんでもできる方法はないのかなっていうことで研究した結果、鉱石に出会い、そしてそれをクリームにしたっていうことですよね、
はい、
でそれをスタッフさんにやってもらう、アルバイトさんですよね、やってもらうことによって、はい、今ではスタッフでも十分売り上げを立てることができたってことなんですか。
そうですね。
で結果1億3000万。
そうです。
これすごいですね、
はい、
ちなみに今金森さんってどのぐらい出勤されてるんですか。
か、平均すると週やっぱ本当3日ぐらいですね。
おお、それはもう朝から晩までって感じですか？
あ、それもですね、施術してるのは半日ぐらいですね。
午前中？
はい。
おお、午前中だけ出て、もうあとはスタッフに丸投げして1億3000万。
はい。
はあ、いいですね。まあ、別にこれ1億ってね、まあ、連呼しちゃって申し訳ないんですけど、別に1億狙わなくてもいいですよね。
そうですね。
別にね、年間1000万とか2000万とか、まあ、そういった金額でもう十分いいですよね。
はい、
でしかも今ね、金森さんの場合スタッフ入れてアルバイトさん入れてやってますけど、アルバイト入れずに、まあ、気軽にサロンで、自宅サロンでやるっていうこともできますよね。
そうですね、もう全然できますね。
ねえ、やはりね、スタッフ入れるとマネジメントとか、まあ、厄介な問題も出てくるじゃないですか。
はい。
あとはちょっと給料面心配っていうか、特にコロナで売り上げが下がったりすると、でも固定費かかっちゃうから、
はい、
だからあ、ちょっとやだなとか、ちょっと心配だなと思って、なかなかね、社員とかアルバイト雇えない人って結構いますよね。
多いですね、
うん、でもそれが自分一人で、はい、まあ、気楽にね、お店運営することができたら、別にコロナであったとしても十分ね、100万200万は稼げますよね。
そうですね。
でも一つ気になったのが、はい、今、まあ、コロナがまたさらに広がってるじゃないですか。
はい。
ね、お正月、僕ね、テレビ見てたんですけど、自粛って再自粛みたいなことで1都3県自粛しますよみたいな発表もありましたよね、
はい、
だそういうことを聞くと、まあ、今後もね、コロナがすぐにパッと終わるわけではないし、いつまで続くのかわからないじゃないですか、
はい、
でもそんな中、金森さんは2020年コロナど真ん中の時に売り上げすごい上げたわけですよね、
はい、
何がそこに秘密があったのかっていうのをもうちょっと、ね、深掘りして聞いていきたいんですが、何が影響したんですか？
そうですね、この SNS の発達っていうのは、これがすごい大きな影響を受けてますね。
うん、それってどういうことですか？
皆さん SNS に投稿するときって顔出しするじゃないです
か、うん、はいはいはい、しますね、最近多いね。
自分の顔のアップ上げてる
人ですね。で出てますね、自撮りってやつですよね。
はい、
はい、
そうするとですね、顔の歪みとかですね、
はい、
ズレが気になる人っていうのはすごい増えてるんですね、今。
あ、そういうことなんですか。もしかしてここが一番金森さんの売り上げになってるってことですか？
そうですね。
ああ、そういうことか。だから先ほどまでのはある意味前段みたいな話ですよね、
はい、
要は今までそれを自分の技術だけで解決してきたわけなんですけど、でもそれがスタッフが辞めることによって困ったから、だからそれの代用になったわけですけど、でもそこを代用したとしてもお客さん自体が来なかったら話にならないわけですよ ね、
そうですね。
だからずっと気になってたんですよ、どうやって売り上げ上げたのかなと思ったら、うん、SNS が発達してくれたことによって、まあ、もっと言うと自撮りをすることによって、今目がずれてたりとか、鼻が歪んでたりとか、口がずれてる人って多いですよね。
多いですね。
それがきっかけで注文がすごい今殺到してるってことなんですか？
そうです。
ってことは、最近ってコロナで特に自粛が入ったから、みんなすることないから、結構 Facebook とか LINE とか Instagram やってますよね。
やってますね。
だからボンボンボンボン写真がアップできてますよね。
はい。
それも後押しになってるって感じですか？
そうですね、それがすごい後押しになりましたね。
追い風。
はい。
はあ、じゃあコロナですごい売り上げ上がった感じですか？
あ、もうめちゃくちゃ上がりましたね。
まあ確かにそうですよね。だって去年初めて1億超えたんですよね。
そうですね。
それまで超えてなかったんですよね。
それまで超えてなかった。
おお、すごい。そのぐらいじゃあ追い風になったってことですか？
なりましたね。
すごい。でもここに気づいてる人ってまだまだいないんじゃないですか、施術の人やってて。
いや、全然いないと思いますね。
そうですよね。みんななんか小顔やるとか、
はい、
あとたるみやるとか、まあ、そういう人はまだね、もういっぱいいますけど、でも今さら小顔ってちょっと流行らないですよね。
そうですね、もうブーム終わってますね。
終わってますよね、
はい、
なんか昭和な匂いがしますよね、
はい、
なんか5年前10年前みたいな話ですよね、
はい、
ブーム一応来ましたよね、小顔ブーム
来ましたね。
あれありますよね。でも今小顔って言ったら、もうそこら辺でもう雑多な店も安くやってるじゃないですか、
はい、
マッサージ店でやってますよね。
そうですね。
あとはちょっと前に流行ったのが骨盤矯正。
ああ、流行りました
ね。これ流行りましたよね、
はい、
だからこれも流行るってことはどうなるのかっていうと、そこら辺の雑多なマッサージ店でも取り入れることになるから、結局単価が下がるわけですよね、
はい、
うん、でもお客さんって分かんないじゃないですか。それがね、数千円のものなのか1万円超えるものなのか2万3万になるものなのかって分からないですよ ね、
そうですね、
その差っていうか。でどうなるのかというと、安い方に安い方にお客さんが取られてしまって、うん、結果自分も値下げ合戦になって、で値下げになるどうなるのかというと、今までの売り上げが担保することができないから数をこなさなくちゃいけなくなって、もっと忙しくなるっていう悪循環に入りますよね、
はい、
これは辛いですよね。
辛いですね、
うん、でそう考えた時に、もう金森さんは小顔とかはじゃあそれほどメインではやってないってことですか？
そうですね、実はやってないですね。
もうダサいですよね、そんなことやってたらね、
はい、
うん、まあ、そういうものはね、もう本当に安売り競争のもうそこら辺の雑多な店にやってもらえばいいですよね、
はい、
じゃあそういう意味では今金森さんの収益源の主なものはこの顔のズレ 大きいですか。
大きいですね。
おお、でも結果的に小顔にもなるってことですよね。
あ、まあ、なりますね、もちろん。
おまけですよね、もうね、
はい、
だからおまけでお金を取る時代ではないですよね。
そうですね。
だからメインが変わり始めているよっていうことなんですよね。
はい。
でも顔のズレってそんな需要あるんですか。
これがですね、やっぱり SNS の発達であるんですよね。
ああ、
これちょっと思い出していただきたいのが、うん、清水ミチコさんって、
はいはいはい、あ、この前ドクター X に出てましたよね。
はい、
あの時ひどい顔してましたね。
めちゃくちゃずれてますよね。
めちゃくちゃずれてましたよ、はい、なんか意地悪顔になってましたよね、
はい、
だってメランって1センチか2センチずれてましたよね。
そんな感じでしたね。
もう服洗い失敗したのかなと思うぐらいずれてましたよね、
はい、
で鼻もすごいグッともうバナナかと思うぐらい回ってましたし、
はい、
あと一番顕著だったのが口、
うん、
口があれなんですかね、あの回り方
なんですかね、あれ
もう本当なんですかっていうレベルに回ってたから相当意地悪に見えましたよね。
はい、で僕のところで言ってるのはですね、うん、もう目は嘘つきで
目は嘘つき、はいはいはいはい、
で鼻はケチですね。
鼻はケチになるんですか、
はいはい、はい、で口が意地悪になりますね。
ああ、口は意地悪、まあ見えますね、
はい、
昔ね意地悪ばあさんっていうのがありましたよね、僕らが小さい時に、
はい、
だその時は本当口が曲がっているから意地悪な顔してましたよね。だそういう意味でも目が嘘つき、はい、で鼻がケチ、
はい、
で口が意地悪、
はい、
もう全部嫌じゃないですか。
もう嫌なやつのオンパレードですね。
オンパレードですよね。それをバカみたいに自撮りして撮ってる人が多いから、
はい、
だから今金森さんのところに需要がすごい高まってるよっていうことなんですか。
そうですね。
はあ、面白い。え、でもそれってどうやって金森さんのことを見つけるんですか。
それもですね、やっぱ SNS ですね。
あ、SNS の活用なんですか、
はい、
じゃあどっかに出かけに行ってこんにちはってやってるわけではなくて SNS を上手に活用することによってそういう人たち、自分たちの自撮りを見てあっと思ってる人が相談しに来るってことですか。
そうですね。
面白い。でも今までは技術でそれを直してたんだけど、でも今ではクリームでスタッフが対応することができるってことなんですか。
もうそうなっちゃいましたね。
うわー、これ誰でもできるじゃないですか。
いや、もう本当素人の方でもすぐできますね。
すごい。それを今使われてるんですか。
あ、今そうですね、メーカーさんに頼んでですね、うん、うちの治療院だけ使わせてもらってますね。
あー、まだ大量生産することができないから。
そうですね。
だからもう自社の中だけでやってるんですか。
はい。
すごい。でも結構今回コロナで流通が止まったじゃないですか。
はい。
だから仕入れのすごい大変だったんじゃないですか。
そうですね、イタリアから輸入してる原料とかもあるので。
おー、イタリアすごい。
コロナの影響をもろに受けましたね。
もろに受けますよね。
はい。
だから品薄状態の中で生産をして、
はい、
でそれを作ってもらって、ね、日本に輸入したって感じなんですか。
そうですね。
うわー、じゃあ本当に希少性の高いものですよね。
高いですね。
あ、だからもう自社の中だけで今やってるって感じなんですか。
そうですね。
はあ、実際どうですか、お客さんの反応は。
いや、もう信じられないっていう顔されて、
はい、
いや、これ売ってくれってもうめちゃくちゃ言われて
でもないって話ですよね。
でもないんですみませんっていうのもその連続ですね
今。あ、断ってる状態。
はい。
あ、だそのぐらいお客さんがもう売ってほしい売ってほしいっていうような激変ぶりってことなんですか。
そうですね。
どういう変わってくるんですか、どのように。
そうですね、本当さっきの顔のズレとか歪みがですね、グググググッとこう
戻ってくる。
戻ってきますね。
それ塗るじゃないですか、
はい、
塗ってどのぐらいで戻ってくる感じなんですか。
まあ、早い人だともう30秒ぐらい。
30秒、ね、目がずれてるじゃないですか、
はい、
それはどこに塗るんですか。目のあたりに塗るんですか。
それはですね、人間の体に経絡というのが12本ありまして、そこに塗っていってますね。
12の経絡。
はい、
12の経絡に塗っていくとグググッと戻ってくるんですか。
戻ってきますね。
おお。あとはその患部っていうか、目だったら目のところにも目の周りみたいなのも塗るんですか。
あ、塗りますね、そこに。
ああ、そうなるともっと早いみたいな。
はい。
ああ、あとあれなんですか、その目の周りだったら目っていうところに紐づいている経絡のところを重点的に塗るとか、そういうところでもやるんですか。
そうですね。
ああ、じゃあちょっといくつかの方法があるってことですよね。
はい。
で、そうなると数十秒でぐーっと戻ってきて、
はい、
で、さっきまでずれてた目がピタッと合うみたいな感じですか。
合っちゃいます。
おお、面白い。なんで、これは先ほど言った3つの秘密ありましたよね、
はい、
技術を紐解いて分解した時に出てきた秘密がありましたよね、
はい、
でそれがまずは膜、
はい、
膜の解放、
はい、
で2個目が伝達信号の再生、
はい、
で3個目がエネルギーの活性、
はい、
この3つがクリームが上手にやってくれることによってグググググピタッってなるんですか。
なっちゃいます。
面白い。鼻って結構難しいと思うんですよ、
はい、
鼻もだってもうほとんどみんなバナナみたいになってるじゃないですか。まっすぐな人あんまり見たことがないというか、
うん、
それでもキューって戻ってくるんですか。
それも戻せますね。
うわー、すごい、いいですね、
はい、
あとやはり何といっても口、 僕今テレビに出てるので、はい、最近のテレビってすごい大きいじゃないですか、はい、画面がめちゃくちゃでかいので自分の顔よりでかいの画面に映るわけですよ、うん、でそうなるとやはりね口がね曲がってるのが気になるんですよね。で僕の場合右側が下がってるんですよ、
はい、
でこの前何で下がっちゃったのかというと親知らずを抜きまして入院して全身麻酔をかけて抜いたので余計に右の口が下がっちゃったんですよね。だそういうのもすごい気になってたんですけど、これもクリームを塗ることによってピタッと合うってことですか？
それも直せますね。
おこれはありがたいですね、はい、やはりね最近ね SNS の発達で自撮り撮るの僕もねずっと気になってたんですよ、
うんうん、
気になってで最近ではあんまりねアップで撮れなくなってきちゃってずれてるのがバレるから嫌、はい、だなと思ってちょっと遠目で引き目な感じでアングルを撮ってやってるんですけど、
はい、
でもやはりみんな自撮りやるじゃないですか、
はい、
自撮りって結構目立つんですよね。
あれすごく目立ちます ね。
でみんな言わない、
うんうん
うん、で可愛いですねとかかっこいいですねって言うから勘違いしちゃうじゃないですか、
はい、
でも心の中でこの人すんごいひどいぐらいずれてるなって思ってるんですよね。
思ってますね。
思ってるんだけど言えないんですよね、
はい、
だって、はい、口ずれてますねとか顔ずれてますねなんか言ったらそしたらね友達解除されるじゃないですか、
はい、
もうみんな思ってるんだけど言えないだけなんですよね、
はい、
でも内心ひどいなって思ってるんですよね。
そうですね。
でそれを今早く捉えてる人が金本さんに相談してきているってことなんですか？
その通りです。
はあ、すごい。でもそう考えるとやはりそのクリームすんごい欲しいですね。
そうですね。本当みんなに欲しい欲しいって言われるんで。
言われますよね、
はい、
だって僕のメンバーも初めにサンプル持ってきたじゃないですか、金本さんが勉強会とかに、はい、でそれをね塗ってるとみんながグググググ変化していくからみんな早く欲しい早く欲しいって言ってるんだけど、でもコロナで流通で止まってるから、
はい、
だから入荷ができないっていうふうに言ってましたよね。
そうですね。
でようやく最近製品化ができたんですよね。
はい。
それがこの2月ですよね、
はい、
2月に入ってくるっていうことなんですよね、
はい、
それまではもうサンプルでしのいでた感じですよね。
そうですね。
それ以外にこのクリームがもたらす未来ってどんなものがあるんですかね？
そうですね。最近施術した方の事例なんですけど、
はい、
股関節痛いっていう方来まして、
あ、顔以外にも使えるんですかこのクリームは？
はい。
おー、いいですね。
それはあのやり方実は簡単で、
はい、
さっきの12の経絡って話あったと思うんですけど、
あ、はいはいはい、
そこに塗るだけでいけちゃいますね。
おお、で股関節の痛みがなくなって、
はい、
でもう歩けるようになっちゃったんですか？
そうですね。
すごい。それも12の経絡に塗って、さらに言うと骨盤周りに、まあ、重点的に塗ったみたいな感じですか？
あ、そうですね。
はあ、それ以外何もやってない？
それがやってないですね。
おお、そしたらもうそれも帰る頃にはルンルンな感じで歩いて帰ったんですか？
もう帰っちゃいましたね。
すごいですね。そのクリームやっぱどこでも使えるっていいですね。
そうですね。もう全身もいろんな場所で使えますね。
僕ね40超えてから特に腰がすごい痛くて、若い時に器械体操をやってたのでそこからまあ結構悪くしちゃったんですけど、でもそれが40になってまた再発してきちゃって、
はい、
でこの腰もなんとかしてやっつけたいなというふうには思ってたんだけど、
はい、
この腰もなんとかなりそうですかね？
まあ、それもなんとかなると思います。
いやー、ありがたいですねこれ。で結局は歪みとか、あとはね、はい、膜ですよね、
はい、
膜とか、あとはね伝達信号とか脳脊髄液というものが結局的には全部に影響しているってことですよね。
そうですね。
あ、一番影響しているのって何なんですか？その中でも全部バランスですか？
まあそうですね。
あ、
一番最初の原因はなんか一個あるんですけど、それはこう、
あ、負の連鎖を起こして、
そうですね。あ、その後も最初どれだったかも分からなくなっちゃうんですよね。
あ、そういうことですか。
はい、
あ、交通事故みたいにねぶつけたみたいなのが分かりやすくあればね、それはね、はい、そこを直すっていうことはできるかもしれないですけど、慢性的なものっていうものは負の循環が発生しちゃっているので、その元々の原因もよく分かんなくなっちゃってる、
はい、
っていうことなので、だそういう面ではトータル的に今みたいなケアをしないと元には戻らないよっていうことなんですか？
そうですね。
それを解決してくれるのが今回のクリームと。
はい。
うわー、いいですよね。でそれが出来上がったんですか？
それが出来上がりました。ついについ
に2月、はい、
2月です。
2月ですよね。だから今お店の方もサンプルでしのいでたわけですよね、
はい、
ちょっとしたサンプルをねメーカーさんからいくつかねテスター的にもらっていたので、だそういう意味ではそれをね使ってやってたわけなんですが、ようやくコロナもね、まあ、年末で少し落ち着きましたよね、去年の年末ね、
はい、
だそういったところに落ち着いたことによってガッと仕入れることができるようになったわけですよね、
はい、
ってことはこのクリームを今後は皆さんに扱っていただくこともできるってことですか？
それもついにできるようになります。
おお、ただあれですよね、たくさんはそんなね言うほどたくさんはまだあるわけではないですよね、
はい、
うん、なので、ね、それはね、まあ、厳選してお話しさせていただきたいとは思うんですけど、音声だと伝わりづらい部分ってあると思うんですよ、
はい、
やはりね施術やられている方ってこのクリーム見てみたいとかクリーム触ってみたいとか効果確かめてみたいっていうのにあると思うんですよね、
はい、
なのでなんかこのクリームのお披露目 会というか、はい、またねできればね代理店募集というかその合わせて行っていただくことってできないですかね。
まあ、できます。
いいですか。
はい。
じゃあねせっかくねこの今多いと思うんですよね、コロナで売り上げが下がっていてもう一つの柱を持ちたいとか、あとはできるだけ一人サロン でスタッフを増やすことなく自由気ままにやりたいよっていう人もいると思うんですよね、
はい、
でこれだったらクリームを物販するとか、例えばね一人も時短を叶えて単価アップっていうこともできるようになりますよね、
はい、
だって今まで1時間かかったものが今回のクリームを使うことによってどのぐらいの時間で同じような効果を発揮することができるんですか。
まあ、少なくとも半分は余裕でできます、
ね、おお半分、
はい、
30分。
そうですね、あの実際はズレとか歪みをチェックした上で30分なので、
おお、
セルスだけだと30分かからないですね。
いいですね、
はい、
これかなりありがたいんじゃないですか。
いや、めちゃくちゃありがたい
です。ありがたいですよね。時間は半分以下になって下手したら3分の1ぐらいになっているのに売り上げはどんどんどんどん上がっていくということですよね、はい、はあ。だから今までね5人やってた人は同じような時間をかけるだけで10人やれる、でも成果は同じどころかもっと倍増ですよね。
そうですね。
はあ、じゃあお客さんに成果を体感してもらって感謝を受け取りながらお金も入ってきちゃうみたいな感じなんですか。
はい、本当もう理想の状況ですね。
だから週3回働いて月100万円も叶えることができるってことなんですね。
まさにその通りです。
すごい、いいですね、
はい、
なので、まあ、今ねちょうどね下にボタンが出てきていると思いますので、このクリームの体験会および代理店説明会に興味がある方ぜひねこちらのお手紙を読んでいただいて参加表明をねぜひしていただければと思います。じゃあ最後にね金森さんから一言メッセージお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね、僕は本当このクリーム作ることによってですね仕事もそうですしプライベートも本当もう劇的に改善していい方向に持っていくことができましたので、まあ、ぜひですねそういうことで悩んでいる方いたら説明会に来ていただければなと思います。
はい、ありがとうございました。まだまだねコロナが冷めやらぬ中売り上げがね心配だよとかね自粛規制でちょっと怖いですっていうふうに思われている方多いと思うんですよね。ただ今回ねそんな時にこのクリームを取り入れることによって時短を叶えて単価アップ、それだけではなくてもう一つの柱で物販ということもね取り入れることができるようになりますので、ぜひね売り上げの安定化、そしてね週3回働いて月収100万円を叶える未来っていうものをね手に入れていただければと思います。今ねボタン下ね出ていると思うんですが、こちらの方ね参加表明で受付をね行っております。ぜひ我々に会いに来ていただいて不安ない未来をね手に入れていただければと思います。では金森さんありがとうございました。
ありがとうございました。